人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。僕が子供の時にイギリスのテレビで週に1回、何曜日だったかな、金曜日だったようなうろ覚えなんですけど、夕方に30分番組があって、 All Our Yesterdays というタイトルでした。それが今週の25年前の古いニュース映像を中心に、それを再編集して何が起きていたかということを見せる番組でした。僕が多分ね、14、5歳ぐらいの時から何年か意識的にというよりも、大体もうそのくらいの時間は家にいることが多くてね、テレビをつけるとやってるから、気がついたらね、まあ60年代半ばですからね、40年41年、第二次世界大戦の最中に何が起きていたかということを無意識のうちに知ることができるっていう、番組でした。それをね、定期的に見てると、まあドキュメンタリーというものに対する興味が少しずつ湧いてきたような気が今はします。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。ドキュメンタリーというのは、これは日本と世界で何かこう存在というか、まあ立ち位置に違いってあるんですかね。
今の僕にそれを聞くと答えはできるんですけど、はい、中学生の時には何もドキュメンタリーというもの自体も考えてなかったんですね。いや、かなりの違いがあると思うんですけれど、僕がそれを答えるよりも、
今日はそんなお話にもなるかと思いますけども、本当にこうやっぱりドキュメンタリーを見て学んだり知ることというのは非常に多いかと思います。今週のライフスタイルゲストはこの方です。ドキュメンタリー映画専門の動画配信サービス、アジアンドキュメンタリーズ社長、坂野悟さんです。2018年の立ち上げ以来、ドキュメンタリー映画のキュレーターとして、独自の視点で社会問題に鋭く切り込む作品を日本に配信しています。今夜は、ドキュメンタリー映画によって知る世界がどういったものなのか、詳しく伺っていきます。
こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
実は僕は1988年から26年にわたって、はい、TBS のテレビでね、CBS ドキュメントっていう番組の司会をしていたんですよ。はい、アメリカの60 Minutes という番組の素材が主なものだったんですけれど、その番組をやってると何度も何度もいろんな人たちに言われたのは、こんな番組を日本ではできないなよね、うん、ということだったんです。
なるほど、
うん、どう思いますか、日本のドキュメンタリーでできることできないこと。
日本のドキュメンタリーでできることできないことっていう意味で言うと、なかなかそのテレビだと放送法に縛られるっていうのがありますよね。政治的公正とか、あとはいろんな問題があった時に多面的にこういろいろ検証するみたいな。ただそれが全てではないんじゃないか、ドキュメンタリーの世界はっていうようなところがあるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、まあ、その辺の話を今日たっぷりお聞きしたいと思います。
はい、
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム。今夜はドキュメンタリー映画専門の動画配信サービス、アジアンドキュメンタリーズ社長、坂野悟さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑とともに歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム。今夜はドキュメンタリー映画専門の動画配信サービスアジアンドキュメンタリーズ社長坂野悟さんをお迎えしています。一般的に、まあ、ドキュメンタリーと言って知られているのが、まあ、こうテレビで放映されているドキュメンタリー番組だというふうに思うんですけれども、このドキュメンタリー映画とドキュメンタリー、まあ、そのテレビのドキュメンタリーっていうのはどんな違いがありますか？
これはなかなかね、こう難しいところではあるんですけれども、はい、そのテレビは先ほどちょっと申し上げましたけれども、日本は放送法っていうのがありますよね。公平公正で、そして客観的でっていうようなところがまあ大前提になるわけです。だけれどもドキュメンタリー映画の場合は、一人のそのドキュメンタリー作家の視点でその現実を切り取っている、そして構成している。そこにはその思いがあるわけですよね。もう監督のメッセージだとも思うんですよ、はい、そういう意味ではこう主観的なところ、もう主観と言ってもいいかもしれない。
そうね、その主観がなければ、そもそもドキュメンタリーっていうものは多分作らないでしょうね。
そうなんですよ、
うん、伝えたいことがあるからこそ作るものですよね、
はい、そうなんですよね。だからそのテレビの客観性とか公平性っていうのは本当にどこまで公正なのかとか、そういうのもなかなか難しいところですけれども、なんかこうそこを意識しなきゃいけない、なんか足かせになってているっていうふうに言っていいかどうか微妙なところですけれども、でもそういうことを意識しながら撮っているのと、いやこれは俺はこれを伝えたいんだということをカメラを持ってそこに突っ込んでいくっていうのとはちょっと違いが出てくるんじゃないかな。映画はそういう自由があるっていうことなんですよね、
はい、映画の方がじゃあこうメッセージ性もあってっていう感じなんですかね。
そうですね、で逆に言うと偏りがある、はい、とかっていう風にこう取られることもあるっていうことですよね。だから日本の人々はそのドキュメンタリーをテレビでずっと見てきましたから、公平公正っていうのがドキュメンタリーのまあ当たり前のことだと。でちょっと監督の主張にこう偏っているものは偏ってる、政治的な主張で偏ってるんだとか、そういうような受け止められ方をしてしまうんですけれども、そこはいや実はそもそもそういうもんなんですよっていうようなことですよね。でドキュメンタリーを見るとそこにその事実が描かれている、でそこでこう例えば真実が分かるんだっていうふうに思う人もいると思うんですが、いや一本のドキュメンタリーを見るだけでは本当にそれが真実かどうかっていうのは分からないよ、はいはい、なぜならその監督の切り取り方によって見え方も変わってくるから。で我々なんかはその一つのテーマで複数のドキュメンタリーをぜひ見てほしいなっていうふうに思っていて、はいはいはい、それは監督によってその現実の切り取り方が全然違ってきますから、あこういう切り取り方もあればこういう切り取り方もあるんだっていうことをですね、なんかこう見て感じてそして考えてもらいたいっていうことなんですよね。
なんかナレーションが入ってないものが多いじゃないですか、はい、それもやっぱり今お話しされたようなことから来てるんですか？
そうですね、やっぱりそのドキュメンタリー、テレビのドキュメンタリーっていうのは、まあ、これはこう取材する、まあ、立場をからのことなんですけれど、まあ、日数が少ないとかってなるとインタビュー形式っていうのも多かったりするわけですよね、うん、でインタビュー構成の、まあ、インタビュードキュメンタリーみたいなものが多いと。そうすると何が起こったのかっていうのを撮れてないわけですよ、絵で。で要はこういうことが起こったんですよっていうインタビューでそれを証言して、はい、で、まあ、インサート的にイメージの映像が重ねられていく、それの構成が割とテレビのドキュメンタリーの中では多いなというふうに感じるんですけれども、ドキュメンタリー映画っていうのは本当にその、まあ、例えば主人公この人を取材するっていう場合、もう何年も一緒にいて取材するわけですね、はいはい、そうするとその人がこうぶち当たる壁とか、そういうその場にカメラがあって回ってるわけですよ、カメラが。そうするとその何か出来事が起きるその瞬間も捉えられているわけですよね、うんうん、でものすごい近いところでその登場人物の取材対象の近いところでカメラが回ってるから、そのまさに現実を一緒に体験してるみたいな感覚になって、でそれを映画館のスクリーンで見るとナレーションとか説明いらないわけですよ。もうそのなんていうか臨場感っていうか、むしろそこで起きていることを一緒に体験するんだっていうような、そういうそのドキュメンタリー、それがドキュメンタリー映画なんだっていうふうに思うんですよね。 なのでまあナレーションがないものが多いということですね。もちろんナレーションを否定してるわけではないんですけれど、はい、まあ表現の一つとしてそういうものはありますけれど、
今海外でも主流になってますよ ね、
そうですよね、
ナレーションのない形、はい、あと音楽もどちらかというとあんまり使わないことが多いですね、はい、日本はまあ、特にテレビでなんですけどナレーションがすごく多い、
はい、
で音楽もこんなに使う必要あるのかな、
うん、
で先ほど言ったね60 Minutes という番組の素材を見慣れてるとね、はい、日本のドキュメンタリーを見ると音楽でね見る人の感情を操作してるように思えたことが、はいはい、あったんですよね、その辺についてどう思います？
いやまあそうですね、で音楽ももちろんその表現の一つだとは思いますので、それを否定するっていうことはないんですけれども、やっぱり監督がどういうふうにそれを見せたいか、でその時に現実をどう受け止めるのか、どう考えてもらいたいのかっていうところで、その音楽が邪魔になるかそれとも生かされるのかっていうことだと思うんですよね、
うんうんうん、
でまあ現実、実際の現実には音楽は流れてないわけですから、そういう意味ではなんかこう過剰な演出になるんじゃないかっていう考え方ももちろんあると思いますけれども、むしろその必要ないっていうね監督もいますし、
うん、
でいやここにはこういうふうな気持ちでやっぱり見てもらいたいんだっていう監督の思いがあれば、その音楽を足した方がより伝わるとかっていうこともまああるとは思うので、
うんうん、
まあ、監督の表現様々かなというふうには思ってますけどね。まあまあそうですね。
はい。坂野さん自身はドキュメンタリーに興味を持ち始めたのはいつ頃でした？
はい、これはですねなかなか難しいんですけれども、一番最初に僕は映画監督になりたかったんですが、うん、自主制作で学生の時に映画を撮った一番最初はドキュメンタリーでしたね、
うん、
でこれは劇団がその公演をする、その公演の前の演出家とその稽古をしてる様っていうのをずっとこうカメラで追っかけていく、ナレーションなんかないんですけれど、その役者と演出家の関係っていうのはどういう関係なんだろうかっていうのをずっと追いかけるっていうドキュメンタリーを、まあ、一番最初に撮ったのがそれだったんですよね。
何歳でしたか？その、
これはだから
学生の時、
学生の時ですね、大学生の時に撮ったんですけど、
うんうん、
いやそれはなんかドキュメンタリーを作るとかっていうふうに思ってで撮ったというよりも、なんか面白いなと思ってカメラを持ってこの関係って何だろうとかっていうような、なんかそれを撮りたいっていうふうに思ったのが一番最初だったんですよね。
なるほど、
はい、でそこから、まあ、ドラマ の、 映画を作りたいとかっていうふうにも思ったりとかしていったりするんですが、やっぱりその映像の一番最初の入り口っていうのは僕自身はドキュメンタリーだったなっていうふうに今思えば、あと新聞配達してる友達とかをその追いかけるドキュメンタリーなんかも作りましたし、
うん、
それもなんかあんまりドキュメンタリーっていうふうな、そう意識は持ってなかったんですけれど、カメラを回す対象がその現実だったっていうことはありますね、
はいはい、海外のドキュメンタリーを見てるとね、はい、まさにその普通の人の日常生活を撮ったものが結構ありますよね、はい、
そうです
ね、でその国のことを何も知らないで見てるとね、うん、あの国ってこうなんだって、
そうですね、
すごくね気づきっていうかね、はい、その多いですよね、
ありますね、
もう本当に興味の尽きないものですよね、うん
うん、やっぱりドキュメンタリーっていうのはその監督がカメラを回さないとそれはその世に出ないその現実、うん、日常なんですよね。ニュースとか報道だと何か大きな事件があったらカメラが行ってそこで回すでこう伝えるって世に出ていくわけですけれども、そういう大きな出来事じゃなくて日常にこそそのドキュメンタリーのねこの面白さというか魅力があるんじゃないかなというふうに思ってますね。
まさに今公開中の、壁の外側と内側というイスラエルとパレスチナのことを撮った、はい、あれ日本人が撮ったものじゃなかったかな、ごめんなさいちょっと今、未確認ですけれど、まさにね、はい、その分離壁の両側の人たちの生活を淡々と撮ったものなんですね、うんうん、あれはとても面白かったな、
うん
うん、
アジアンドキュメンタリーズのホームページを見てみると、さまざまなジャンルごとに映画が並んでいるんですよね。社会課題と解決とか、戦争、歴史、文化、宗教、個人の生き様、家族の絆などあるんですけれども、やっぱり個人的な女性という立場からすると、この女性とジェンダーに非常に興味があって、例えばどんな作品がありますか？
そうですね、例えばモン族ってご存知ですかね。
ラオスの？
ラオスとかベトナムとか、ああいうその東南アジアの山岳地帯にいるその少数民族なんですけれど、そのモン族のその歴史的なこの風習にですね、嫁さらい、いわゆるその誘拐婚っていうのがあるんですね。で、その嫁さらいの様子っていうのを一部始終撮ったドキュメンタリーがあるんですよ。で、その映画はベトナムの北部のね、モン族の、撮った、その嫁さらいの様子を撮ったんですけど、14歳の女の子がこのさらわれていく様子っていうか、その一部始終を撮ってるんですね。で、カメラでそういうのが撮られてるっていうのは非常に珍しいんで、研究者の人もびっくりしてるんですけれども、
止めたりはせずにもうとにかくカメラを回してるって、
これね、これまたドキュメンタリーで監督がそれをそのまま止めていいのかどうなのかっていうのを悩むっていうところも実は映ってたりするんですが、で、監督もですね、その別の少数民族出身の女性の監督なんですが、その14歳の G っていう女の子をと出会って、それで撮ってたらその嫁さらいに会ってみたいな、その一部始終で家族が交渉したりとか、そういうところも赤裸々に映ってるんですよ。
よく撮れましたね。
よく撮れたなと思うんですけど、で、嫁さらいっていうのはその女の子を男性が、お祭りの日とかに自分の家に連れて行って、3日間そこに、監禁というか、そこから出さないようにすれば、結婚成立みたいな、そういうその風習があって、もうちょっと細かいその条件はあるんですけれど、大体そういうものなんですけれど、で、いやよとかってなるんですけれど、それも儀式のうちみたいな感じになって、
犯罪扱いにはならない、
ならないんですよね。
わあ、でもなんかそういうことも、やっぱりこの映画を見なければ知らない方たちもたくさん、いらっしゃるわけですもんね。
そうですね、
映画を見てそういうこともこう学んでいくということもあると思いますが、アジアンドキュメンタリーズのホームページいろいろ出ておりますので、ぜひこちらも拝見、ご覧いただきたいと思いますが、ドキュメンタリー映画の入門書ともいえる本も出されたということで、後半はですね、その本についても伺っていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はドキュメンタリー映画専門の動画配信サービス、アジアンドキュメンタリーズ社長坂野悟さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、 The Lifestyle Museum。
お送りしているのはパレスチナのアマル・ムルクスの曲ドクです。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はドキュメンタリー映画専門の動画配信サービス、アジアンドキュメンタリーズ社長坂野悟さんをお迎えしています。坂野さんは先月、ドキュメンタリー映画の入門書ともいえる本、ドキュメンタリーで知る世界を出版されました。で、こちらですね、ライムスターの歌丸さんとの対談の形式で、さまざまなジャンルにおいて見るべきドキュメンタリー映画をご紹介されているんですけれども、私みたいな初心者にはですね、本当にこうしたガイドブックがあると非常にありがたいですけど、バラカンさんはどうですか？読まれて気になったと。
まだちょっとパラパラしかちゃんと読めてないんですけれど、でも随分たくさんの映画を取り上げてます ね。これは全部アジアンドキュメンタリーズで配信している作品ですか？
配信している作品ですね、なので、この気になったらすぐもう見ていただけるようになってます。
逆に僕が聞きたいと思ったのは、アジアンドキュメンタリーズは何年ぐらいやってるんですか？
2018年からなので、7年ですね。
作品全部で何本くらいあるんですか？
今360本ぐらいですね。世界40カ国ぐらいの作品を今360本ぐらい、買い付けてきて、で、日本語の字幕をつけて皆さんにお届けしているという感じです。
で、アジアンドキュメンタリーズという会社なんで、もうほとんどの作品はアジアのものですか？
そうですね、アジアをテーマにしたっていう感じですね。
あ、なるほど、
はいはいはい、アジアのことについて考えてほしいっていう思いが我々ありましたので、うん、そういう意味ではその、まあ、もちろんイギリスの作品とか、うん、そういうのもあるんですけれど、アメリカの作品とか、うん、テーマがアジア、アジアについて考えるっていうことですね。
なるほど、はい、そういうふうにしたのは何か理由が？
やっぱりですね、我々日本人もアジアに属しているアジア人じゃないですか、うんうんうん、なんだけれども例えばインドのことについて知りたいなと思ってもインドのドキュメンタリーって日本で見れるところってなかなかないなとか、じゃあモンゴルのドキュメンタリー見たいんだけどって思ってもなかなかこうそういうものを見る機会がないとか、日本でドキュメンタリー、海外のドキュメンタリー見ようと思うと例えばナショナルジオグラフィックとか、うん、こうヒストリーチャンネルとかアメリカ資本のものだったりするじゃないですか、はいはいはい、もっとなんかアジア視点の、あの作品を見れるようなそういうサービスがあってもいいんじゃないかっていう思いですよね。そしてもっともっと日本人がアジアのことについて興味を持って欲しいし知らなきゃいけないんじゃないかっていうふうにも思ってるんですよね、うんうん、そういう機会を作るためにこのアジアンドキュメンタリーズっていうのを立ち上げたんです。
でこれはサブスクリプションベースのもので、そうですね、はい、料金体系はどのようになってますか？
料金はですね、月額見放題というサービスがありまして、うんうん、990円1ヶ月990円でその360本自由にご覧いただけるんです、
はいはい、
であとはその単品でも495円で1本見たいと思ったらそれを見ていただくことができます。
あ、それは柔軟性があっていいね。
そうですね、
あのそういう本当に能動的な興味を持ってる人はね、はい、こう月額で毎月毎月、はい、払っていろいろ見るけれど、はい、あ、これはもうピンポイントで見たいっていう方はそれも見られるわけね。
それも見れます。でもっとお得に見たいという人は半年契約とか1年契約でまとめたパッケージプランっていうのもあるんですよ、
うん
はい
うん、
であとこの本とセットになってるものもありまして、
ね、
本と半年見放題っていうのもそのセットでお申し込みいただける、それが7700円なんですけれども、はい
うん、
そういう、まあ、本がこれ3080円なんで、あの見放題は5500円なんで合わせてまあ1000円ぐらいお得になるんです、ね、
なるほど、
ええ
はいはい、
7700円だと
あの本の後ろの方にね、ワンチャプターのイスラエルパレスチナ の,、はい、あのチャプターもあったんですけれど、はい、あそこまでは一応アジアとなるんですか？
そうですね、我々もあのパレスチナもアジアに含んでます。イスラエルも、まあうん、アジアもう広い意味でのアジアですね、
うんうんうんええまあ、中東そうですね、やっぱりヨーロッパではないですね、
国連の地理統計の中で、うんまあ、アジアというところはまあ一応アジアになってんのかなっていうところですかね、 まあ、うちの扱ってるアジア的な、まあ、地理的な範囲でいうと、ただまあそれにこだわってるわけではなくて、先ほども申し上げましたけどそのテーマがアジアっていうことです
ね。
なのでロシアのドキュメンタリーなんかも実は入ってたりするんです。
なるほど、はい、あそうか、本の最初の方でウクライナの話なんかも出てきましたね、
はいはい、
そうか、
はい、なのでこちらの本はですね、もう様々なあのテーマごとに、うん賞がつけられているんですけれども、例えば戦火による深い傷とかですね、はい、あとは難民の行方、うん、それから秘境の暮らし、迫害される人々などありまして、でそれぞれのテーマごとに3作品ずつまとまっているんですけれども、はい、いいですか、私やっぱりこの第一章の結婚は誰のため、
はい、
もうこれはもう痛いほどわかると言いますか、
なるほど
私ももう、はい、もう最近はそれこそ言われなくなりましたけれども、5年ぐらい前まではもう非常にもう結婚しないのみたいなことをすごく言われたりとか、
で
最近もやっぱりあの友人がですね、中国の方とお付き合いをしてて、やっぱりその結婚事情みたいなところまさに重なるような話を今回読ませていただいてびっくりしましたけれども、はい、これはどんな3作品かちょっとご紹介いただいてもいいですか？
これ結婚しないできない私というのは中国の婚活事情をまあ取り上げたドキュメンタリーなんですね。で、まあ一人が34歳の弁護士の方で、もう一人が28歳だったかなの、アナウンサーの方、
しかもラジオ局のアナウンサーって、
そうですね、はい、ラジオ局のアナウンサー、もう一人が大学の先生で36歳だったかな、その彼女たちが、まあ、その婚活をねやる様子を撮ってるんですけれども、
中国みんな結婚したいわけですね。
したい、そう、まあ、したいというか、27歳以上になると中国では この家族からのプレッシャーっていうのがものすごいんですね。結婚しないの、結婚しないの、もうまるで全否定されるかのように、そういうこう圧力がかかるわけですね、それぞれに。で、そういう中でどうして結婚しなきゃいけないのか、ね、その自分はまあその経済的にも自立してもっと自由に生きたいんだけれども、田舎の実家のお父さんお母さんやそして兄弟は結婚することが幸せなんだよっていうふうにもう思い込んでるというか、それがずっと代々受け継がれてきたきっと価値観なんだと思うんですよね。で、中国ってものすごく急成長したじゃないですか、そうすると都市部とその地方のその価値観の格差っていうのがものすごいんですよね、
はいはい、
でその価値観の板挟みになってしまう彼女たちっていうのが本当にこう、まあ、いたたまれないというかね、そういう作品なんですけれども、
はい、で中国のお話があったとこ、はい、タイの、
そうですね、
これもまた、はい、
これデンマークにの小さい村にですね、そのタイの女性たちがたくさん住んでるっていうですね、そこから始まって、これなんでかなっていうことになると、実はそのデンマークに嫁いでくるタイの女性たちが大勢いるっていうですね、うんうん、でそのまあ実は貧しい人々がタイの中で、このままでは生きていけないから外国人と結婚することでその逃れられるっていうか、
うんうんうん
う
ん、
そういうことで、まあ、たくさん来るんですけれども、そこには一人一人いろんな事情があって、それをこうずっとカメラが追っかけていくっていうね、でこの結婚を果たして彼女たちにとって幸せなのかどうかっていうのを10年かけて撮った作品なんですね。
何人ぐらい取り上げてるんですか。
3、4人ぐらいですかね。あ、はいはい、まあ、いろんな人が、はい、出てくるんですけれども、うんうんうん、はい、
そして最後の一本が精神病棟のプロポーズという、
はい、イランのドキュメンタリーなんですけれども、はい、まあ、精神病院の中でその患者さん同士で結婚をさせるその、まあ、試みっていうんでしょうかね、それをずっと追っかけたドキュメンタリーなんですね。で、結婚というのは実は幸せになれるんじゃないか、そうするとその精神を病んだ人ももしかしたらプラスに影響するんじゃないかっていう考え方と、いやいや実はお互いストレスになるんでそれはやっぱり厳しいですよっていうようなことだったりとか、そういうことをこう、まあ、考えながら、お医者さんたちも議論しながらこう結婚を試みるっていう、そういうドキュメンタリーですね。で、患者さんも実は結婚したいんだっていうような、ただ誰でもいいんだみたいな、逆に言うとこう結婚に対してのそのなんていうか憧れみたいなものがあったりとか、結婚に対する妄想みたいなのがあったりとか、で今度はでも実際に結婚させると、そういうその病気を持った者同士で本当に支え合えるのか、で子供ができたらどうするんだ、誰が面倒を見るんだとか、いろんな事情がこう見えてくるんですね、
はいはい、
そういうドキュメンタリーです。ー、
は
い、
今ね、たまたま柴田さんがその、はい、結婚問題の作品について聞いたところ、
はい、
もう本当に事細かに
本当に
語れ万能さんがいらっしゃる、はい、この本で取り上げてる他のどの映画もやっぱり同じように語れるわけですよね。
そうですね、はい、
すごいね、360本当然全部見てるわけ
です、まあ、もちろん見てますね、
はい、もっと見てるんで
しょ。そうですね、まあ、選ぶわけですから、
ね、
はい、
その数倍は多分ご覧になってると
思うんですけど、そうですね、
はい、毎日毎日映画を
見てますね、はい、で、まあ、最初はそのトレーラーからね選ぶんです、
うんうんうんうん、
で僕自身もドキュメンタリーを作ってきた人間なので、トレーラーを見ると、あ、いい絵撮ってるなとか、
あ、
こういう絵を撮ってる人はきっとこういう絵も絶対撮ってるよねとか、うんうんうん、そういうのが分かるわけですよ、
はいはい、
でこういうトレーラーを出してくるっていうことは、こういうストーリーとかこういう構成もできてる でしょうっていうのが、まあ作り手だから分かるものっていうのがやっぱりあって、これはいい作品だっていうふうにこうなるわけですよ。そしてまあ実際じゃあ監督に見せてください、プロデューサーにこの、うん、作品をうちで配信させてくださいっていう交渉から始まって、それでまあ検討して、契約をしていくわけなんですけれども、
はいはい
はい、
トレーラーはどこで見つけるんですか。
トレーラーはもうインターネット上とか、まあ、はい、いろんな映画祭とか
あの、はい、
ところでも情報をもらえますし、
はい、
そういういろんなところでトレーラーを見つけて、そしてこう 面白いやつを見つけていくわけですトレーラーから、うんうん、だから本編を見るよりもトレーラーを見ることがやっぱり多いですよね、うん、
先ほどイランの話をされましたよね、はいはい、でイランはアジアの中でかなり映画大国と言っていいかもしれませんけれど、はい、国内では必ずしも公開できない
そうです、
ねものがあるわけですね。
ありますね。
他の国でもそういうことがあるんですか？
あります。で、例えばまあ中国なんかもそうですよね、うん、で中国なんかうちで扱ってるドキュメンタリーの中では中国では上映できない作品とか、うん、で地下ドキュメンタリーっていうのもあってですね、まさにこれはもう命がけで撮った監督が何とかして世に出したいんだっていう作品をその我々がまあその配信してるっていうようなものもあります。
アフガニスタンから家族でヨーロッパに逃げた人が3本の iPhone で撮った映画が5、6年前だったかな、
はいはいはい、
ご覧になりました？
それは見て
タイトル忘れちゃったんですけど、はい、うん、だからそういうものもあったり、はい、もう本当に多いですよね。
いろんな作品がありますね。
いや、坂野さんの熱い思いが詰まっています。ドキュメンタリー映画を知らない人にこそ読んでほしい本、ドキュメンタリーで知る世界はリトルモアから発売されています。ぜひ一度お手に取っていただいて、でこの本を読むと、あ、この作品も見たい、これも見たいというふうになりますので、はいはい、ぜひ配信でですね、実際の映画もご覧になってみてください。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はアジアンドキュメンタリーズ社長坂野悟さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
9月に入りましたが、相変わらず厳しい暑さが続いていますね。皆様、熱中症対策に十分お気をつけください。六本木のアート、日比谷の映画、八重洲の匠、全く異なる世界観を持つ3つの東京ミッドタウンには、個性豊かな仕掛けや体験要素が散りばめられています。3カ所の東京ミッドタウンをめぐって謎解きをしながら新鮮な体験を味わえる企画、周遊型謎解きイベントストーリーズをただいま開催中です。まずは LINE 公式アカウントの友達追加からスタート。3つの東京ミッドタウンをめぐる周遊型謎解きイベントストーリーズの詳しい情報は、六本木、日比谷、八重洲の各東京ミッドタウン公式サイトでご確認ください。この週末は東京ミッドタウンで涼しい謎解き体験をお楽しみください。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜の坂野悟さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。
坂野さんは映画祭もやってらっしゃるんですね、は
い、そうですね、はい、アジアンドキュメンタリーズ映画祭というのを去年からやってまして、今年2回目が8月に終わったところなんですが、
あ、はい、あ、そうですね、ここにチラシがあって2日と3日、2日間、
はい、
5プログラムずつやって、
そうです、ね、
でトークも確実に、
そうですね、各作品に、まあ、専門家を招いてですね、その映画について詳しくお話を伺うっていうですね、
うん、
そうするとこう見方が変わってまた配信でも見たくなるみたいな、そういう感じですね。
なるほど、はい、でこれ当然来年も
やりたいと思ってます。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました
。
今日のお客様は坂野悟さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。